皆さんおはようございます。ただいま、司会の方に読んでいただきました、ローマ人への手紙第10章の8節から13節、ローマ人への手紙、第10章の8節から13節の箇所から御言葉を取り継がせていただきたいと願っております。はじめにお祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの尊き皆を心から褒めたたえます。御言葉が開かれました。このローマ書の箇所から私たちが受け取るべき神様の福音をどうかお与えくださいますように、信じるだけで救われる私たちに与えられた神様のこの素晴らしい恵みを今から語らせていただきます。どうか豊かな御助けがいただけますようにお願いいたします。この祈り、尊き救い主イエス様のお名前によって祈ります。アメン。早いもので、3月も20日もう後半の方になってまいりました。だいぶ暖かくもなってまいりましたけれども、この時期になりますと花粉症で煩わしい思いをされていらっしゃる方も多いのではないかと思います。私も、慢性鼻炎がありまして、春は辛い時期だったわけですけれども、10年ほど前からですね、近所にいい良い耳鼻科を見つけまして、毎年ですね、花粉が飛び始める前に薬をもらうようにしているんです。症状が出る前にですね、薬を飲み始めるととてもよく効くんですね。で、今年もですね、そのお医者さんに行きました。もう先生と10年来の顔なじみです。普段耳鼻科に行くことないですので、先生の方からですね、今年もこの時期が来ましたね高木さんと、こう年に1回行ってくださるわけなんですね。はい。で、いつもは薬をもらって、すぐ終わるわけなんですけれども、今年はですね、ちょっと喉の方が赤くなってますよということでですね、念のためちょっと喉を見てみましょうというふうに先生が言われたんですね。で、あ、喉見るのかと思って自分はですね、口を開けて、待っていたらですね、鼻から見ますからねって先生おっしゃったんですよね。で、って思って先生の手を見ると、こうファイバースコープっていうんですか、それを先生が持ってらっしゃるんですね。それを想定していませんでしたので、鼻から見ると言われた時にちょっとこう思ったわけなんです。あの長いものが鼻から喉の奥まで入れられるのかと思った時にですね、体がこうくっと硬くなったわけです。でもですね、10年来のお付き合いです。その先生の人柄と腕の良さを知っていましたので、その先生にですね、もう任せて委ねるということにしたわけなんですね。少し怖かったですけれども、肩の力を抜いて、身を任せました。先生を信頼して身を任せました。そうすると長いコードが鼻からですね、スルスルっとこの喉の奥に入っていくのが分かりまして、先生がですね、そうそう高木さんうまいですよって言われたんですよね。やっぱり患者さんがですね、鼻から入ってくるのが怖くてですね、こう身を固くしてしまうとこの鼻腔が閉じてしまって、このファイバースコープがうまく入っていかないということなんですよね。鼻から挿管されたという経験は私初めてだったわけですけれども、信頼して身を委ねるというのはこういうことなのかなというふうに思ったわけなんですね。幸い喉の奥がですね、少し赤く炎症してますけれども、おできとかは特にないですねということだったわけなんです。さて、今日の聖書の箇所です。ローマ人への手紙の第10章の8節からになります。8節にこのように書いてあります。では何と言っていますか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。パウロがローマの信徒 に伝えたかった最も大切なメッセージは、信仰による義が一番大切だということです。もっと平たく言えば、信じることが一番大切ということです。救いは行いによるのではないということであります。まあ、当時のローマは、いわゆるローマ帝国、世界の中心で、あらゆる民族、言語の人たちが暮らしていました。ローマの教会にもユダヤ人の他に多くの異邦人が集っていました。そこで教義上の問題となっていたのが、イエス・キリストを信じるだけで本当に救われるのか、それともモーセの律法を行わなければ救われないのかということだったわけです。ユダヤ人でイエス・キリストを信じて救われた回収者の中にもですね、やっぱりイエス・キリストの復活を信じるだけでは不十分で、モーセの律法を行わなければ救われないと主張するグループがいたわけであります。パウロ自身がですね、生っ粋のユダヤ人で、ユダヤ教の中でも最も厳格な派に従って、これをパリサイ人と言いますね。パリサイ人として生活してきたと、使徒行伝の中で自己紹介をしています。そのようなパウロが、ローマ人への手紙の中で、ユダヤ人たちは神の義を知らずに、自らの義を立てようとして、神の義に従わなかった。つまり、律法の行いによって、救いを達成しようとした結果、失敗したと指摘するわけであります。その上で、パウロはローマの信徒たちに向けて、自分たちが述べ伝えている信仰の言葉を端的に伝えます。それが、御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にあるというメッセージでありました。まず第一に、この御言葉は旧約聖書の申命記の御言葉の引用になります。お開きになれる方はお開きください。申命記の30章の14節です。申命記の30章の14節、ここに書いてございます。まことに御言葉はあなたのすぐ近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができるのに、申命記にございます。申命記というのは イスラエルの民をエジプトの奴隷状態から導き出したモーセが40年間のシナイ半島のアラノの放浪の後、神様の約束の地、カナンの地に入ろうとするときに、モーセ自身は年老いて、死を間近にして、新しい世代、若いユダヤ人の同胞に向けて語ったモーセの最後のメッセージをまとめたものと言われています。これまで神様がイスラエル民族を顧みて、どのように守り、導いてくださったかを思い起こさせ、これから先も神様の御声に聞き従い、命令と掟を守るようにと教え、励ます内容が中心となっています。この少し前の11節です。申命記30章の11節のところ。このように書いてございます。誠に、私が今日あなたに命じるこの命令は、あなたにとって難しすぎるものではなく、遠くかけ離れたものではない。と書いてあります。そして、12節、13節と続きまして、その理由として、御言葉はあなたのすぐ近くにあり、あなたの口にあり、 あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができると続くわけであります。それでユダヤ人は、自分たちは神の言葉を委ねられた、選ばれた民族であるとして、異邦人とは違って、立法に従って割礼を受けているということを誇りました。モーセを通して神様から与えられた立法を行うことによって神の義を行っていると言って誇ったのです。しかし、実際のところ、ユダヤ人たちは彼らの歴史を通して神様が送った預言者たちを拒み続け、迫害し、神様の御言葉を聞き入れることをせずに逆らい続けました。そのために、異国での捕囚の身となる浮き目までを経験することになったのであります。ユダヤ人は立法の義、すなわち行いによる義を追い求めましたけれども、その立法を全うすることはできずに失敗したと。自分自身、生粋の立法主義者であったパウロが、同胞のユダヤ人に向けて手紙の中で訴えかけます。モーセが語った、あなたはこれを行うことができる、すなわち神の義を全うできるというのは、神様が送ってくださる救い主がいずれ到来し、その救い主を信じ、受け入れる信仰を通して、人は神の律法を全うできるということを意味していました。イエス・キリストを信じる信仰によって救われるという、救い主キリストの到来の予言であったわけです。モーセは同じ申命記の18章の15節のところでこのように言っています。申命記の18章の15節のところでこのように言っています。あなたの神、主はあなた方のうちから、あなた方の同胞の中から、私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。あなた方はその人に聞き従わなければならない。このように語りました。その方が、人々の罪のための生贄として、ご自身を捧げ、十字架にかかって、死んでくださった私たちの救い主、イエス・キリストであります。あなたは、これを行うことができる。すなわち、神の義の要求を満たすことができる。というのは、イエス様が律法の要求を完全に満たされたので、私たちはイエス・キリストを救い主として信じるだけで、すべての罪が許されて救われる。そのような救いの道を神様は備えておられるということを、モーセは申命記であらかじめ予言したわけです。イエス・キリストを信じるだけで救われる。これが聖書が私たちに伝える福音であります。しかも、それはユダヤ人であっても、異邦人であっても、区別はなく、イエス・キリストはすべての人の救い主であること、パウロはローマの信徒に向けて伝えます。イエス・キリストが、ご自身の十字架の犠牲によって、律法の義を完成させてくださったので、今やすべての人は自分の口でイエス様は私の主ですと告白して、父なる神様は御子イエス様を死者の中から蘇らせたと心の中で信じるならば、律法の要求を成就したとみなされるのです。ローマ書の10章のところに戻ります。ローマ書の10章9節のところで、パウロは何を具体的に信じることが重要であるかということを述べています。 まず第一に、神はイエスを死者の中から蘇らせたこと。二つ目は、イエス様を私の主であると信じ告白することであります。一つ目は、イエス・キリストの十字架の死が自分の罪の身代わりの死であったこと。また、イエス様が死から蘇られたことで、自分の罪が完全に取り去られたことを信じることです。二つ目は、イエス様が自分の救い主であり、自分は救われた罪人であると信じて、イエス様と自分の関係を認め、その立場を明らかにしていくということであります。ここでパウロは、信じるだけで救われるという重要な信仰の教理に加えて、信じたことを口で言い表すことの大切さについて言及していきます。十章十節のところの御言葉をご覧ください。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですとあります。この御言葉の後半ですね、口で告白して救われるのですというところから、それじゃあ心で信じても口で言い表さないと救われないのかというふうに解釈ができると思われるかもしれません。しかし、聖書全体は決してそうは教えてはいません。エペソ書の1章13節をお開きになれる方はお開きいただけますか？エペソ書の1章の13節にこのようにあります。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いて、それを信じたことにより、約束の聖霊によって勝因を押されました。とあります。勝因を押されるというのは、救いの保証をいただくということに他なりません。神様のものだということで、ハンコを押していただくわけですね。続く15節には、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですというふうにあります。ローマ書の10章に戻っていただきますと、9節と10節はですね、これは同じことを繰り返して強調するという文法技法を用いています。9節は、口で告白が先で、心で信じるが後に書かれています。十節は逆に、心に信じるが先で、口で告白が後になっています。ここで強調されているポイントは、心に信じて救われるという部分になります。同じローマ書の一章十七節に、義人は信仰によって生きると書かれている通りです。しかし、心で信じるということですね。それはその人以外にはわからないものでありますね。あるいは、果たして自分が信じているのかどうか、自分でもよくわからなくなるということが、私たちにはあるものです。誰が救われているかは、聖霊をお与えになる神様にしか究極的にはわからないことです。ただイエス様は人の口から出るものは心から出てきますと言われました。また、良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出しますとイエス様は教えられました。私たちは生まれながらの罪人なので、本来私たちのうちには良いものはなく、私たちの口から出る悪い 考えが私たちを怪我します。第一コリント12章3節は、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんと証ししています。第一コリント12章3節の御言葉です。もう一度読みます。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。生まれながらの罪人であって、神様を知らずに自分勝手に生きてきた私たちが、聖霊の助けに、聖霊の働きによる助けをいただいて、イエス様を主と告白することができるのは大きな恵みです。教会の私たち信徒の交わりは主イエス・キリストにある交わりです。イエス様に感謝して、主が良くしてくださったことを互いに証しし合う、そのような場所は、天国は別にして地上には教会以外にありません。イエス・キリストを主と告白し、神様の恵みを一人一人が証しするところに、神様の豊かな祝福が与えられて教会は成長します。聖書は、教会は兄弟姉妹たちの霊の交わりによって立ち上げられるイエス様の地上の体であると教えています。またキリストが十字架の死にまで従われたのは、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためであると明かしされています。これはピリピ書2章11節のお言葉になります。ピリピ書2章11節です。キリストが十字架の死にまで従われたのは、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。イエス様を自分の救い主と信じたら、そのことを口で告白して、周りの人たちに知ってもらうことで、クリスチャンとしての信仰生活が守られるということも、とても感謝なことです。同時に身近な人たちに福音をお伝えする機会ともなります。私たちがイエスは主と告白するとき、そこには必ず聖霊のお働きによる助けと守りが与えられます。最後に覚えたいことは、信仰を言い表す告白とは、自分の立場を明らかにするとともに、神様と自分の関係性を認めて、それを言い表すということが含まれるということです。神様は父と子と聖霊の三位一体の完全な交わりの中にある愛の方です。そのような神様は何よりも関係性を重視されるお方です。私たちが何をしたか、何を持っているか、神様はそのようなことには全く関心を示されません。私たちが神様とどういう関係にあるか、私たちの心がどこに向かっているか、それが神様の一番の関心事であります。私たち一人一人は神様とどういう関係にあるでしょうか。ローマ書の10章の13節に、主の皆を呼び求める者は皆救われるのですとあります。ここで 主を呼び求めるとは、まさに関係性を意味しています。神様は、信じた私たちが信仰を告白して、互いに恵みを分かち合い、また困難の時にはいつでも助けを求めて、皆を呼び求めることを望んでおられます。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時、そこにある強き助けです。私たちがまだ罪人であった時に、私たちは憐れんで、自ら十字架にかかって、私たちの罪の身代わりとなって、十字架で死んでくださったイエス・キリストを救い主として、信じ、受け入れ、神様の導きに期待して、すべてを神様の御手にお委ねして従いましょう。自分のようなものが、イエス・キリストを救い主と信じる告白をしていいのだろうか。その先どういうことになるだろうかと、心配する必要はありません。誰も聖霊によらなければ、イエスは主ですと告白することはできません。信仰の告白は自分の力ですることではないのです。ですから、肩の力を抜いて、一番信頼できる方に全てお任せすることです。最後に、ローマ人への手紙10章11節の御言葉を読んでメッセージを閉じます。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。お祈りいたします。愛する天のお父様、尊き皆を心から褒めたたえます。私たちの罪の身代わりとなって十字架で死に、そして3日目によみがえってくださった神の御子イエス様を救い主として信じ、受け入れることで救われるということ、この素晴らしい神様の福音を受け取りました。そしてその信じた信仰を自分の口で告白することで、神様の豊かな祝福をいただけるということ、そのことも感謝です。どうか今日語られました御言葉が、お一人お一人の心の内で、とどまって、神様の、元へと導いてくださいますように、心からお願いをいたします。この祈り、尊き救い主、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。